読者からの質問。聖書は事実を確かめるのに少なくとも二人の証言が必要であると述べています。モーセの律法の下では、男性が婚約中の娘を野原で犯し、その女性が叫んだ場合、女性は姦淫の罪に問われませんでしたが、男性は有罪になりました。事件の目撃者がいないのに、女性は無罪で男性が有罪とされたのはなぜですか？申命22章25から27節は、男性が有罪であるというケースについて述べています。男性が罪を犯したかどうかの判断について主に論じているわけではありません。この律法は、女性が無実かどうかを確かめるためのものでした。文脈を見てみましょう。前の23、24節では、男性が婚約中の女性と町の中で性関係を持ったケースが挙げられています。この場合、男性は姦淫の罪に問われました。婚約中の女性は結婚しているとみなされていたからです。女性は町にいたのに叫びませんでした。もし叫んでいたならその声を聞いた人が助けたでしょう。叫ばなかったので、女性も姦淫を犯したことになり、二人とも有罪とされました。申命22章23、24節。律法は次に別の状況を挙げています。しかし、その男性が婚約中のその娘と野原で出会い、無理やり彼女と寝たのであれば、彼女と寝た男性だけが死ななければなりません。娘には何もしてはなりません。死刑にあたる罪を犯していません。これは、人が仲間を襲って殺した場合と同じです。男性が娘に出会ったのは野原であり、婚約中の娘は叫びましたが、救い出す人がいなかったのです。申命22章25から27節。このケースの場合、裁判人は女性に非はないと判断しました。女性は叫びましたが、救い出す人がいなかったと認められました。姦淫を犯してはいませんでした。しかし男性は婚約中の女性と無理やり寝たので、強姦と姦淫の罪で有罪とされました。この律法は、男性に強姦と姦淫の罪があることが明らかなケースで、女性が無実かどうかを確かめるためのものでした。私たちは、裁判人が事実を徹底的に調査し、繰り返しはっきり与えられた神の基準に沿う決定を下したことを確信できます。申命13章14節、17章4節。記事の終わり。